聖書を朗読します。旧約聖書イザヤ書第42章1節から9節、旧約聖書の1128ページ。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを。彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも傷つき果てることもない。この地に裁きを置くときまでは、島々は彼の教えを待ち望む。主である神はこう言われる。神は天を創造してこれを広げ、地とそこに生ずるものを繰り広げ、その上に住む人々に息を与え、そこを歩く者に霊を与えられる。主である私は恵みをもってあなたを呼び、あなたの手を取った。民の契約、諸国の光としてあなたを形作り、あなたを立てた。見ることのできない目を開き、囚われ人をその枷から、闇に住む人をその牢獄から救い出すために。私は主、これが私の名。私は栄光を他の神に渡さず、私の栄誉を偶像に与えることはしない。見よ、初めのことは成就した。新しいことを私は告げよう。それが芽生えてくる前に、私はあなたたちにそれを聞かせよう。続いて、新約聖書ヨハネによる福音書12章27節から36節の前半まで。新約聖書192ページです。今私は心騒ぐ。何と言おうか。父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。そばにいた群衆はこれを聞いて、雷が鳴ったと言い、他の者たちは、天使がこの人に話しかけたのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためだ。今こそこの世が裁かれる時、今この世の支配者が追放される。私は地上から上げられる時、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。イエスはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてこう言われたのである。すると群衆は言葉を返した。私たちは律法によってメシアは永遠にいつもおられると聞いていました。それなのに人の子は挙げられなければならないとどうして言われるのですか。その人のことは誰のことですか。イエスは言われた。光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように、光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこに行くのかわからない。光の子となるために、光のあるうちに光を信じなさい。ご一緒に祈りましょう。天と地とその中にある命の創造者、 我らの主イエス・キリストの父なる神様、あなたの御名をたたえます。あなたは今朝私たちに新しい命を与え、健康を与え、こうしてここに集うことをお許しになりました。それが決して当たり前のことでも自然なことでもないことを信じ、心から感謝いたします。またあなたは私たちに友人を与え、家族を与え、信仰の同胞を与え、こうして私たちを交わりのうちに保ってくださいます。このことも決してただ自然なことではないことを私たちは知っています。そのことのゆえにあなたに感謝をいたします。神様、私たちの教会に新しい形と進むべき道をどうぞ示してくださいますように、4月に予定されている年次定期総会のために私たちにビジョンを与えてくださいますようにお願い申し上げます。しかし神様、私たちは自分たちのために存在する群れではありません。自分たちではない人たちのためにあなたの御名のゆえに福音を述べ伝えたいと願っております。神様、そのための力を私たちにお与えください。しかし同時にこの群れの中におられる病気や弱さやさまざまな問題を持っておられる方々と共にあなたがいてくださいますように、孤独を感じておられる人々と共にあなたがいてくださいますように、そしてこの町に住む本当は助けを必要としているけれども自らその声を上げることのできない人々と共にあなたがいてください。そしてそのために私たちをお持ちください。見知らぬ人々、自分たちには属さない人々と共に生きていく勇気を私たちにお与えください。聖霊なる神様、私たちの主イエスキリストの受難を記念するこの礼拝においても、あなたが聖書を通して私たちにお語りくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。先ほどお読みしましたヨハネ福音書のテキストは、今日主の日曜日と言われておりますけれども、イエスがエルサレムに入場し、群衆がホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王にと歓呼して迎えたという、ヨハネ福音書以外の福音書からもよく知られた場面に続いて現れるエピソードの一つです。今お読みした場面の直前にはギリシャ人、つまりユダヤ民族に属さない、ユダヤ教徒では元はない人たちがイエスに会いたいと言ってエルサレムにやってきているという場面がございますが、この場面もヨハネ福音書に独特なもので他の福音書には出てまいりません。そしてその場面の中には、もし一粒の麦が落ちて死ねば多くの実を結ぶというイエスの受難の死を暗示する有名な言葉が出てまいります。実はこの言葉もヨハネ福音書にしかない言葉です。それに続く今日の箇所でイエスは自らの十字架の死についてさらに説明を加えまして、最後に光のあるうちに光を信じなさい、光の中を歩みなさいと教えます。これまたヨハネ福音書に独特なイエスの発言です。 こうしたことを見ますと、ヨハネ福音書を生み出していった人々は、その他の福音書にも知られている受難物語のいろいろなエピソード、今回の文脈で言いますと、イエスがエルサレムで群衆の歓呼を持ってホシアンナという歓呼を持って迎えられたというエピソードを踏まえながら、でもそれは本当はどういう意味なんだろうということを問い続けた。そして到達した理解がこういう物語として残されているんだということが想像できると思います。テキストをまず追ってみたいと思います。今日の部分でイエスはこう言います。今私は心を騒ぐ、何と言おうか、父よ私をこの時から救ってくださいとでも言おうか、いいえ、私はまさにこの時のために来たのだからそうは言うまい。そしてむしろ、父よ皆の栄光を表してください。でこれはもう直接的な神への祈りなんですね。そういうふうに言います。このイエスの自問自答と父への祈りは、皆さんお気づきの通りゲッセマネの苦悶の祈りの伝承を踏まえております。そしてそれを新しく解釈しているんですね。私たちゲッセマネの祈りをとても近しく感じますし、イエスが苦しまれたということをとても大切にしております。しかしヨハネ福音書のイエスは、十字架を私たちが普通理解するような意味での苦しみというふうには捉えないというのが大きな特徴です。ヨハネのイエスは自分の意思で十字架に登っていくんですね。こう引っ捕らえられてあらららら、というふうにこう連れられていくんじゃないんです。彼はそこに向かって歩むんです。自分の意思で。イエスは十字架を避けようとしません。ですから私をこの時から救ってくださいというふうには私は祈らないというふうにあえて言っているわけです。でむしろ、父よ皆の栄光を表してくださいというふうに祈る、この祈りはですね、十字架に登ることが神の栄光の瞬を表す瞬間だという解釈なんですね。ですからそれに対応するような形で、神の声が雷のごとく天から響くという場面展開になっております。神はこう言います。私はすでに栄光を表した、再びそれを表そう。すでに表した栄光とこれから表す栄光のその2つの栄光は一体何を指しているのか、ここを読んだだけではちょっと分かりにくいんです。で、いろんな解釈があるようです。しかし、こうではないかと言われている中で、私もそうかもなと思うのは、すでに栄光を表したというのはもしかして、キリストが永遠のロゴスの受肉としてこの世に誕生したという瞬間を指すかもしれない。そして再び栄光を表そう、これは間違いなくイエスの十字架の死を指しているだろう、そういう解釈です。もしかしたら違うかもしれません。でもそうじゃないかという意見は確かに多いです。非常にはっきりしているのは、イエスの十字架の死は神の栄光の現れであるということ。もうちょっと別の言い方をすれば、十字架の死は勝利の印であるということです。先週私たちはパウロのテキストを、手がかりに、彼がイエスの十字架を弱さ愚かさという視点から捉え、そこに逆説的に神の知恵が働くという理解を示していたということを見ましたが、ヨハネ福音書の十字架理解はこれとはかなり違いますね。新約聖書の中に十字架理解というのは非常にこうみんな個性があるということがわかります。ではヨハネ福音書の十字架の理解は、先週パウロとの対比で取り上げました コロサイの信徒への手紙にあるような、ローマ軍の凱旋行進を比喩として使った、勝利の分取り品を吊り下げるトロパイオンとしての十字架と同じものなのか、ヨハネの十字架は。で、実はこれまた違うんですね。本当にみんな個性豊かな十字架理解を示している、というふうに、思います。それを見てみたいと思います。30節以降は、イエスの死について、イエスが解説をしているというふうに、言われている箇所です。イエスは答えて言われた。この声がしたのは私のためではなく、あなた方のためだ。今こそこの世が裁かれる時、今この世の支配者が追放される。私は地上から上げられる時、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。これらのイエスの発言について、こういうふうに福音書の物語手が言います。イエスはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてこう言われたのである。言われていることは3つですね。1つはイエスの死は、自分のためではなくて群衆の人たち、あなた方のためだというふうに言われています。からもう一つ、イエスの死はこの世が裁かれるということの実現なのだ。で、もうちょっと具体的に言うと、この世の支配者が追放される。それがイエスの十字架の死がもたらすことだ。表裏一体なのだ。だからイエスの死はある種の勝利なのだというふうに言われています。それからイエスが地上から上げられる、これは、キリスト教の信仰の、全体的な枠組みの中ではイエスへの復活信仰を指す言葉だと思いますけれども、これは万人をイエスが自分のもとに引き寄せることができるようになる、そのことを指しているという発言ですね。イエスの死は人々に利益をもたらす死だ。この点では新約聖書におけるさまざまな十字架理解はほぼ共通していると思います。で、ヨハネに特徴的なのは、なぜそれが人々に利益をもたらすかという点で、それがイエスの死が罪の力の人格化である、悪魔とかサタンとか、この福音書を生み出した人々が呼んでいる、そういう支配者の追放を意味するからだ。だからそれは君たちにとっては利益をもたらす死なのだと言っています。さらに、挙げられるという表現が出てまいりますが、これも極めてヨハネ福音書に独特の表現でして、実は何箇所か有名な箇所がありまして、十字架に挙げられるという言い方がヨハネにあっては、キリストが天に挙げられる、死者の中から起こされて天に挙げられて栄光を受けるというのと二重写しにされております。私たち例えば、使徒信条という有名な告白文がございますが、十字架につけられ死にて黄泉に下りというふうに、こうその後に三日目に、天に昇りという、こう十字架につけられた後しばらく経ってから天に昇るという時間的な前後関係で告白をすることが多いと思いますけれども、ヨハネ福音書の場合はそれをおそらく承知の上で、十字架に挙げられることと天にキリストが挙げられることを二重写しにするのです。例えばこういう言葉がございます。モーセが荒れ野で蛇を挙げたように、人の子も挙げられなければならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。モーセが荒れ野で蛇を挙げたというのは、これ民数記にあるエピソードですけれども、それと同じように人の子も挙げられなければならない。 上げられるってどういうことかというと、実は十字架に上げられるというのと、復活によって天に昇るというのと二つ一緒なんですね、ヨハネ福音書の場合。でイエスが万人を自分のもとに引き寄せるということがそれによって生じるのだ。これは万人に神との命の交流という意味での信仰のチャンスがそれによって開かれるという意味であろうと思います。信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るというふうに先ほどの箇所では言われておりました。皆さん、十字架に挙げられたイエスが同時に天に挙げられ栄光を与えられた存在になる、この認識はもちろんイエスをキリストと信じる人にだけ与えられる認識です。イエスを排除しようとする人たちから見れば、十字架に挙げるということはイエスを殺すということでして、殺しておしまいにする、この人がもはや私たちを煩わすことがないようにする、そういう、もちろんそういう意味です。ヨハネ福音書にもそういう言い方が出てきます。あいつを殺そうと企んだとかいう言い方で、しかしこの挙げるという言葉は、敵対者がイエスを殺すことによって、彼をもう亡き者にして おしまいにしてしまおうと思ったその出来事は、実は神の栄光の瞬間であり、イエスと神に栄光が帰される、その意味で彼らの勝利の瞬間なのだという意味を含んでおります。その意味ではヨハネ福音書における十字架の理解も世間一般で通用している尺度とは違う仕方で神が啓示を行ったというパウロにおける逆説的な理解、十字架理解と一脈通じるところがございます。ヨハネ福音書の十字架の理解の大きな特徴は、それが世の支配者に対する無効宣言の出来事である、罪の力に対する神の勝利の出来事であるという、含みがそこにあることです。そして34節以下を見ますと、メシアが永遠にいるということに対してのある種の修正が問題になっているようです。群衆は言葉を返した。私たちは律法によってメシアは永遠にいつもおられると聞いていました。それなのに人の子は挙げられなければならないとどうして言われるのですか。一体その人のことは誰のことですか。この質問は、メシアの支配が永遠に続くという理解が、当時の、ユダヤ教信仰の中に仮にあったとしまして、それなのにイエスが去っていくというのは一体どういうことなんでしょうか。彼がいなくなるというのをどう理解すればいいのでしょうか。人の子というのはイエスのことでございます。皆さんご存知のようにヨハネによる福音書は不在であるイエスとの交流を聖霊論によって解決いたします。イエスが死んで去っていくことによって天から自分の霊を共同体に送る、助け主真理の御霊を送る、それによっていないイエスとの交流はワンステージランクが上がって、地上で歩んでいてこんにちはって会って話をしていたのとはさらにランキングの高いレベルでのイエスとの交流が可能になる、そういうふうにヨハネ福音書は教えます。でそのお話がこの12章より後の部分でもっと出てくるわけなんですね。でイエスはさらにこの問いに対してはこう言います。光は今しばらくあなた方の間にある、暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。光のあるうちに光を信じなさいとは一体皆さんどういう意味なんでしょうね。そのことも含めて、さらに、いくつかのこと、このテキスト全体から私たちが学べることとして、3つほどのことを考えてみたいと思います。 一つ目はもう先ほども申し上げた十字架を栄光輝きと捉える理解についてです。何度も申しましたが、パウロにあっては十字架はまずは弱さ愚かさと捉えられていました。でその上でこれを神の弱さ神の愚かさという大変大胆な表現を使いながら、十字架の弱さ愚かさはこの世の強さ賢さよりももっと強くもっと賢い神の力神の知恵なんだというのがパウロの特徴的な理解でした。これに対してヨハネ福音書ではキリストはまずその福音書の冒頭の初めに言葉があったという有名な一節で、永遠のロゴスが歴史の中の具体的な存在となった、ナザレのイエスとなったということを、強調いたします。つまり、これは何を指すかというと、永遠のロゴスであるキリストは受肉によって死すべき存在になったということです。受肉の中に死がすでに含まれているのです。このようにして永遠の神がこの世界に死すべきものとなってやってくる、これが救いの根拠なのです。従いまして、神の子の死である十字架の死は、神がこの世界に到達し自らの存在を掲示したその技の頂点なのです。よろしいでしょうか。つまり十字架の死はヨハネ福音書的に言えば受肉の完成なのです。神が人となったということの完成なのです。それゆえ、あげられるという元来は、復活によって天にあげられていくということを指す言葉だと思いますけれども、これがヨハネ福音書においては十字架形を指して同時に使われるわけです。神の啓示の技の完成だからです。その受肉のキリスト論というのは、私はこれは復活信仰の一つの発展形態だと思います。人間イエスが死に、それを神が起こしてイエスは神の子神になったというようなことは言わないで、神が死すべき人間になることで神の命を人に与えたというのがヨハネの解釈なんだと思います。さて第二に、この世界ということについて考えてみたいと思います。イエスの死は世界の支配者の支配権の交代を引き起こす出来事です。罪の力はもはやこの世界に対する独占的な支配権を持たないということがヨハネ福音書で言われています。しかし世が裁かれるという表現が出てまいりますが、これはキリストがないしキリスト教徒がキリストを信じない人々に有罪判決を下し軍隊を派遣すると言ったりするような意味では全くありません。そのことはよく踏まえておきたいと思います。同じヨハネ福音書の12章のもう少し後ろの方の47節というところ、もしたまたま今聖書を開いていらっしゃる方がいれば一枚めくって見てやっていただけませんでしょうか。こういう言葉が出てまいります。私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても私はその者を裁かないとイエスが言います。私は世を裁くために来たのではない、世を救うために来たからだ、こう言っています。むしろその守らない人がいたとすれば、その人を終わりの日に私の今語るこの言葉が裁くことになるだろう、そう言っています。あるいはもっと有名な言葉がございます。これは3章19節という言葉ですが、こういう言葉です。光がこの世界に来たのに人々はその行いが悪しきものであるのね、あることが理由で光よりも闇の方を好んだ、それがすでに 裁きそのものだという言葉です。
イエスの死は神の命との交流を開きます。これを拒絶する者は神なき生を生きるほかありません。神なき生をヨハネ福音書は死と呼びます。この世界に対する審判とは従いまして、信仰と不信仰の区別が明瞭になることではないかと思います。これは大変に静かな裁きと言ってよろしいかと思います。信仰と不信仰の区別、場合によりますと真理と偽りの識別は、私たち信仰者が自ら繰り返し自分自身にも向けて自覚的に問うべき事柄です。私こっちの団体に属しているから大丈夫とか、そういうもんじゃないと思います。しかもこの区別、あらゆる出来事において何が信仰にふさわしいことか、そして何が信仰にふさわしくないことか、この区別を日々新たに行うためには、それこそ私たちは日々新たに注がれるキリストの霊を受けなければ多分できない、そう思うんですね。ヨハネ福音書の人たちはどんな厳しい状況の中にあっても、その霊の導きを信じて歩み続けた。こっちに行こうって、いやこれはやめようとか、それをやり続けただろうと思います。でそのことと、光を信じるという象徴的な言語は深い結びつきがあると思いますね。キリストは世の光であると言われています。あるいは世に来て全ての人を照らす誠の光であるとも呼ばれております。この世に来てというのは、新共同訳聖書 のロゴス参加の翻訳なんですけれども、もう一つの可能性はですね、世に来るのはキリストではなくて人間という意味に理解する解釈です。キリストはこの世界にやってくる人間を全員を照らす光だっていう、そういう解釈です。世の光であるキリスト、この表現はキリストという人格を光に例えて、その人格の意義を明らかにしようとするものなのでしょう。と同時に、光に接するとき、今朝起きて窓を開いて青空を見るとき、私たちはその光の中でキリストという存在が何であるか、信じるということはそもそもどういうことなのか、このことをよりよく理解できるだろうと思うのです。光はお天気さえ良ければ昼間は世界にあふれ世界を満たしています。私たちは光に照らされながら生活をします。電気ピカピカの夜中の生活は星が見えないくらい明るいですけれども、少なくとも昼間は私たちは太陽の光を大切に感じる。まあ地下鉄ばっかりで移動することもありますが、でキリストが光であるならば、キリストは世界にあふれていると言ってよろしいのではないでしょうか。彼がこの世界の本来の美しい色合いを明らかにする、そういう存在なのです。この光を受けて歩むことが信仰だ。ヨハネの福音書はキリストが光だということでそう言おうとしているように感じられます。そしてこのことは本来ごく自然な、当然そうあって何の驚くこともない、そういうことなのです。逆に不信仰というのは、春の日差しあふれる野原のど真ん中で黒ずきんで頭をすっかり覆って世界は闇だと言っているのに近しいのですね。これはいわば存在のあり方における自己矛盾なのです。光のあるうちに、この表現は、光は私が自分で作り出すものではなくて、私はそれに照らされる存在なのだという意味を
含んでおります。照らされて生きる、その時キリストの十字架はこの世界に起こるいろいろな出来事の真実と不真実を明らかにする。その意味で罪の力が私たちを支配することはもう終わる、その勝利の印なのだ。それは私たちには自己批判的に生きるということも、信仰に基づいて自己批判的に生きるということも含まれている。そういうふうにヨハネによる福音書の十字架理解を捉えることができるのではないか。そして私たちはそこから大変多くのことを学ぶことができると思います。お祈りいたします。光であられる神様、あなたの光が私たちを導きますように。私たちの拙い判断力を通しても、あなたの霊の導きがあらわになりますように。真理と偽りを区別することを私たちに可能にしてください。そして同時に、私たちが自分たちとは考えの異なる人々と出会った時にも、あなたが世を救うために十字架に御子キリストを送られたことを覚え、寛容さのうちに共に生きることを目指すことができますよう、私たちに知恵と勇気と導きをお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌を歌いましょう。298番です。どうぞお立ちください。Thank you.